葉、もしくはなんかお集めをいただきまして、ありがとうございます。ただいまより、2015年12月期、アプリックス IP ホールディングス株式会社、中間決済、説明会を開催させて、いただきます。まず、配布資料を確認させていただきます。決算説明会の資料、および、決算短信、そちらがあると思います。こちらの決算、説明会資料をもとに、ご説明させていただきます。前半は決算数字に関しまして、長橋の方からご説明させていただきまして、後半から将来のビジョンということで、代表取締役 CEO の郡山の方から、説明させていただきます。時間は、まず1時間を予定しておりまして、その後に、奥の方に、簡単なデモも、ご用意しておりますので、お帰りの際にでもどんな製品かということを、ご覧になっていただければと思います。では、始めさせていただきます。2015年12月期中間決算で、ございます。売上高が7億5700万円、営業損失が12億5500万円、経常利益が12億5300万円、当期純利益が12億4000万円、EPS が 98.03 円ということで、まだビーコンの市場が立ち上げ中でありますと、および前年度のテクノロジー事業におきまして、Java の J ブレンドのが昨年大きなライセンス売上があったんですが、これが今期は剥落してしまいますので、売上が減ということになって、その売上が減の結果、営業利益、経常利益、当期純利益もマイナスになるというような中間決算で、昨年度の中間期との売上の差でございます。当社は基本的には2つの事業から成り立っています。1つ目がテクノロジー事業。これは先ほど申し上げましたように Java の事業と Beacon の事業。Java に関しましては前回の決算説明会でもご説明させていただきましたが、J ブレンドに関してはほぼ売上がなくなっている状況で、売上の見込みが今期も存在というような状況でありまして、一方ビーコン事業でおきまして現在市場を立ち上げているというようなところでございます。今期今中間決算につきましてはテクノロジー事業に関して売上は 1.35 億円ということで、ビーコン事業の売上というのは若干ございましたが、まだまだこれから市場の立ち上げ中でありまして、主要な売上は期末から来期以降になると考えております。映像出版事業でありますが、当社ではコミックスを販売しておりますフレックスコミックス、絵本を等を出版物を販売しておりますフォルト出版、この2つのセグメントから構成、子会社から構成されておりまして、売上高は6億2100万円、前期と比べても、ほぼ変わらないというような状況となっております。次のページでございますが、営業利益との差異でございます。営業利益に関しましては、先ほど申し上げましたように、昨年度は Java のライセンスの一括ライセンスの売上がございましたが、今期はこうした売上がございませんことがありまして、売上高が減少したということでありまして、それに引っ張られる形で、その、テクノロジー事業が7億2800万円ということで、赤字となっています。一方で出版事業に関しましては、前年度の5100万円からコミック事業などの向上もありまして、4000万円ということで若干改善ではしております。で次のページで中間決算のバランスシートでありますが、こちらについては 12月期期末と大きな変更が発表されますので、特にポイントはあります。前回の説明会におきまして、これからビジネスモデルをビーコンに舵を取るということで、コストをこれから削減しますということを申し上げたと思います。そうしたこともございまして、今期から主要なコストにつきまして、削減ということをしております。で、今年から始まったばかりでありますので、まだ十分実績ができないところもございます。特にオフィスというのが4月に新しく移転しましたが、まあ、そういった営業効果が不利に受けるのは、まあ、今期の下期並びに来期ということで、ありまして、今期だけだとちょっと比較しづらいということでありまして、昨年の12月の月次の実績並びに、今期の12月の月次の見込み、これをキャッシュベースで比較して、しましたのが、こちらの図であります。本社の家賃、先ほど申し上げましたように、今まで、今年の3月まで新宿イーストサイドスクエアというところを借り切って、ワンフロア借り切っておりまして、かなり大きなキャッシュアウトの項目になっておりまして、だいたい4600万円を月次でかかっております。年間でだいたい5億くらいであります。それが今年の4月から西早稲田の小杉ビルというかなり、まあ、若干こじんまりとしたビルにしまして、コストに関しては大体、月次で500万ちょっとということで、かなり、減少、まあ、10分の1くらいですかね、減少をしておりまして、来期以降、家賃ということはかなり減少するというふうに考えます。一方、人件費に関しまして、昨年の12月末は、かなりその管理部といったところにコストがかかって人件費がかかっているというところがありまして、月次でだいたい 1.5 億円くらいかかっておりますが、今年からの合理化によりまして、今年の12月の月次では8400万ほどにまで減少する見込みであります。海外コストに関しまして、昨年の12月末では、今後の展開コストということで、北京、上海、ソウルなどの海外拠点がありましたが、こちらの方、昨年末で、クローズしまして、海外コスト、海外拠点に関しましては、かなりオペレーションとしては軽くなります。で、大体現実は月次で1300万程度のオペレーションで回しているという状況であります。間接費に関しましては、基本的には不要不急のコストに関して見直したということで、減少をしておりますが、上場に関するコスト、例えば監査法人、あるいは証券の代行費用といったものに関しましては、これは上場している以上避けられないということがありまして、だいたい年間2億円くらいなんですので、こちらに関しては来期以降も継続する見込みであります。まあ、申し上げますと、やはりコスト削減に関しては、まあ、引き続き、進めていくという状況で、あります。今期の予想でございます。今期ですが、売上高 30.78 億円、営業利益マイナス 7.5 億円、ということに関しまして、まだビーコン市場に関してはまだ立ち上がっていく段階になりまして、下期の受注拡大というのを鑑みまして、現状では据え置きという形にさせていただいています。以上、我が決算のトピックでありました。ここから、第2四半期の、主要トピックにつきまして、ご説明させていただきたいと思います。まず一つが、2015年の今年の4月であります。当社の CTO に、石黒邦邦邦が就任しました。彼はもともとアクセスでビーコンに関したサービスを統括しておりました。今まで当社はどちらかというとハードプラスソリューションということがメインの会社でありましたが、彼 石黒が加わることによって、さらにそのサービスということで、新しいソリューション、まあ、IoT のプラットフォームですとか、まあ、そういったものとビーコンと、組み合わせて、お客様に新しい価値を提供するということで、現在、サービス分野の総統括をしておりまして、売上、利益ともに、サービス売上というものを、将来的には寄与していくというふうに考えております。2番目のトピックであります。7月に出したリリースになりますが、ベルギーのアルマディフューザーのブランドナエオが当社のお知らせビーコンをご採用をいただきました。もともとこれはアロマディフューザーでして、中にアロマオイルが入っていまして、このアロマのエッセンシャルオイルの反則につなげて、まあ、この例えばお知らせビーコンでアロマが切れたよというところで、それをスマホにお知らせして、でそれでじゃあちょっとこのアロマをそらか買おうということで、買った分をレベルシェアにするというような契約を締結するというふうにさせていただきました。で、まあ、こういったところで、まあ、アロマオイルの補充が必要になれば、まあ、天気の移り変わりやっていきますので、アロマを変えるということをビーコンで通知するというものでありまして、前回の説明会でもこれからかなり採用移りが増えるというような話があったと思いますが、ようやく一つ公表することができました。でこれは2週間くらい前に出させていただいたもので、2つ目の例でありまして、アワペッツ社とのレベニューシェアの契約を締結させていただきます。まあ、この会社はペット用品を販売している会社でありまして、例えばペットトイレなんかを販売しておりまして、昨今アメリカではスマホとこういったペットの用品との連動というのが非常に進んでおりまして、例えばペットがトイレをしたらその様子をスマホに通知するというようなソリューションというものがかなりニーズがあるだろうというようなアーペッツ社のまあ要望を受けて、当社のお知らせビーコンをこちらのアーペッツ社のペット用品に対して提供させていただく契約を結びました。こういったことをレベニューシェアということで、アワペッツ社が、のサプライが儲かれば儲かるほど、まあ、当社にも、レベニューシェアとして、入ってくるというような契約でございます。で、まあ、これからどういうふうに、こういったものが、伸びていくかということでありまして、売上成長イメージというものを書かせていただきます。我々のところで、まあ、今、発表している例としましては、アクアサーナ社、ナエオ社、アワペッツ社、3社がありますが、まあ、こういったところで、ある程度契約ということが結ぶことができました。で、契約をしてから、まあ、大体その試作機を作ったりですとか、まあ、量産をしたりですとか、まあ、そういったところで、大体半年くらいかかりまして、そこから量産開始ということになります。で量産開始から製品が実際世の中に登場して、で、まあ、サプライですので、サプライが切れたタイミングでお客様が EC でご注文いただくというような流れですので、まあ、大体お客様はその製品を購入されてから、まあ、大体6ヶ月くらい後からサプライの購入というものが入ります。で今後そういったサプライの購入が、まあ、例えば100人のうち半分くらいのお客様が購入すれば、それがどんどんどんどん積み上がってきて、ストックとして積み上がっていくというようなモデルでありまして、こういった備品のサプライから関連製品の購買といったところまで収益を拡大するというような見込みであります。で最後に、市場動向ということに関してご説明させていただきたいと思います。我々はいわゆるこの BLE、Bluetooth ビーコン4のソリューションを、ご提案させていただいておりますが、必ずと言っていいほどお客様、例えば日本の家電メーカーさんですとかからご質問されるのが、スマホの話と EC の話であります。 で、特に、本当に国内メーカーさんは本当に皆さんスマホを使っているのかっていうようなことは、非常に、多く、聞かれております。で、まあ、基本的には、まあ、大体今スマホの普及率というのは非常に上がっておりまして、特に、おじいちゃんおばあちゃんってみんな使ってないじゃないか、こんなの使って大丈夫なのかということで、よくお問い合わせいただくんですが、50代まだ、ペネトレーションとしては、まあ、5割6割程度でありますが、年々上昇しているというような傾向がありまして、我々としてはこういった、まあ、10代20代30代は、まあ、当たり前として、50代以上のお客様というところのスマホ率が普及して、まあ、例えばそのビーコンの通知をスマホで受けるといったことが比較的現実的になってくるのではないかというふうに考えております。で、こうしたスマホの普及ということで、もう一つ後押ししているのが、まあ、こちら、まあ、改めてご説明する必要はないかもしれないですけど、格安スマホの普及でありまして、例えば、初期費用、安いやつですと、まあ、1万5000円、月額費用を1万2000円、1270円、まあ、大体月額1300円くらいでその、ネットにアクセスできるというような状況がありまして、今後、まあ、こういったスマホの普及がどんどんどんどんさらに進めば、まあ、当社にとってのその Bluetooth、ビーコン、といったものの、利用状況が高まりまして、非常に、まあ、マーケットの、チャンスが広がっているというふうに思います。で、もう一つ、お問い合わせいただくのが、当社は先ほど、申し上げましたように、例えばスマホの通知でフィルターが切れた、出ました、コーヒーが入りましたというような通知をスマホに表示します。で、それにでそこから EC につなげて EC で購買するということで、利益、まあ、レベニューシェアとして、利益を売り上げいただくというようなモデルでやりますということで、皆さん EC を使っているか、というような話でありますが、まあ、ちょっとこちらも、まあ、一般的なデータでありますが、スマホ普及に含まれまして、まあ、EC の状況もかなり増えてきております。例えば、昨年度ですかね、に関しては、まあ、スマホが非常に大きな、まあ、3割くらいのシールを占めたような、状況になっております。で、まあ、そういった中で、どこに当社としてはポテンシャルがあるかということになりまして、例えば先ほど申し上げましたフィルターの交換ですとか、まあ、例えば、お決まりのものを、注文するですとか、まあ、そういった、総合小売業、あるいは食品小売業、そういったものの対象マーケット3兆5090億円といったところに、当社の、まあ、ビーコンソリューションが、まあ、取り入るといいますか、入る余地があるというふうに考えておりまして、まあ、こうしたマーケットをこれからいろんな会社さんとに、まあ、営業をして、まあ、製品を導入いただき、お使いとなるというようなことを考えています。で、さらによく、お伺い、お客様からお問い合わせいただくのは、結構スマホ経由の EC というのは意外と敷居が高いのではないかということで、まあ、要するに結構スマホってPC と違って画面が小さいので、それで本当に買い物できるというか、ちょっとなんか情報入力するのめんどくさい、例えばスマホをよく使っている人でも、Amazon とか注文するときは、パソコンを使うなんてことは結構、多いんじゃないかなというふうに思っています。で、本当にこれ大丈夫かというようなことで、あります。で、後で、小山の方からも説明があるんですけど、当社ではリアルタイム EC というようなコンセプトを提唱しております。まあ、要するにこれは、まあ、いわゆるなんか情報入力したりですとか、まあ、そういう小さい画面で見るっていうのではなくて、すぐクリックしたらすぐ買えるというような、まあ、リアルタイムで、お買い物ができるという、というような、コンセプトで、ありまして、我々は、このビーコンというソリューションを通じまして、リアルタイム EC ということを、実現したいというふうに考えております。で、このリアルタイム EC にどういったターゲットということで言えるかということで、まず当社としては考えておりますが、フィルターであります。先ほど挙げました空気清浄機、あるいは浄水、例えば浄水機が のフィルターがなくなったらそれを通知して、AC で購入して、調整フィルターを購入する、まあ、そういったお知らせ機能と、DC 機能、これをビーコンで連結するということで、DC の促進を促す、当社のレミニシアの売り上げを拡大するという見込みで、米国では2013年は124億ドル、で2018年までは148ドルまで、6ドルまで拡大する見込みでありまして、我々ではなくて、多くのだけならず、多くの競合も参入しているという状況であります。こういったことを踏まえまして、当社では、まあ、競合が参入する中で、かなり、古い代官から、こういった浄水器に関しまして、展開をしてまいりました。うん、そういった中で、かなりいろんな実績が、ございまして、後ろの方にも、いくつか、フィルター、浄水器の、フィルターを、展示させていただきましたので、お帰りの際に、ぜひ、ご覧いただいて、どういうふうに、のものがあるかということを、ご確認いただければなというふうに思います。以上、私の部分はこちらで終わります。
もう主要な部分は長橋の方から、話をしていただいたので、一応現状の、我々のビジネスとしては、もともと2004年から当時はマッシブセンサーアレイという概念で、大量のセンサーがばらまかれる、そこからの情報を得ながら、環境の、状況の把握であったりとかっていうところから、開発を始め、2009年に Bluetooth Low Energy、Bluetooth の、ハードウェアのモジュールの開発という形で、いわゆるセンサーそのものから、センサーからの情報を、ネットに上げていくという形に開発を進めています。で、現状としては、何年か前から、家電機器、家庭用品の中に、無線モジュールを入れてサプライ用品であったり、関連用品の販売に持っていくという、コンセプトで進めております。で、以前からお話しさせていただいている3つのフェーズ、いわゆる、純正サプライ、どういうルートでユーザーが購入しようが、メーカーさんの製品が売れるというもの、それから汎用のサプライ、ペットのトイレのように、スーパーに行って、家電、砂とか買ってくることができますので、コーヒーメーカーとか、アロマディフューザーのように、どうやって、お客さんを囲い込んでいくか、自分の製品に囲い込んでいくか。で、最後の分野が、やはり、いわゆるサプライがない、具体的には例えば除湿機とかは、水を、空気中から除くだけです。サプライというものが発生し、そういうものに対して、どういう形で、インコマースにつなげていくか。で、だいぶ、市場への啓蒙活動というのを長くやってきたんですが、ここに来てやっと、他の、特に大手さんが、ほぼ同じような考え方で、参入をし始めています。基本的には、先ほど長橋から話があったリアルタイム EC、 これは何かというと、e コマースがモバイル e コマースに移っていく中で、単純に PC を、携帯電話で置き換えているんだとすると、やっぱりちょっと使い勝手が悪いと、ニューヨークタイムズとかファイナンシャルタイムズとかでも、いわゆるモバイル e コマースというのは、ちょっと不便で、最終的には商品を、購入するのはパソコンになっちゃうよね、そういうところで、どうやって、モバイル端末から直接商品を購入してもらえるかと、という、ソリューションの一つとしては、Amazon さんの、いわゆるダッシュボタン、特にこれを、機器に組み込んだダッシュリプレニシメントサービスという、ものが、いわゆるモバイル e コマース、モバイルのやはり、利点は何かというといつでもどこでも、いつでもどこでも必要になったら欲しくなったら買えるというソリューションというふうに、進めています。で、直近で、ちょうどこれ岸君、我々がある浄水器メーカーと話をしてたら、シャオミさんの話が出て、その後に、実際この発表が出てるんですが、ご存知のようにシャオミっていう、今や世界トップ3の、携帯電話メーカーに申し上がっている方ですけど、ここが、いわゆる自分たちのビジネスとして、携帯電話内緒ネットワークと連携してサプライを打っていこうということで、空気清浄機と浄水器を、発売しています。特に中国の場合は、空気も水も非常に品質が悪いので、浄水器、空気清浄機を、 かというので、携帯端末を売るだけではなくて、その売った端末から、ビジネスを生成していく、まあ、その一つの例として、彼らは、空気清浄機と浄水機という、機種も我々と同じマーケットに進出してきています。で、我々と彼らの違いはどこにあるかというと、我々自身は既存の浄水機メーカーと組んで、商売、そういう意味では、オールドビジネス対ニュービジネスと、まあ、以前も、我々の競合として、いわゆるネットベンチャー、そういう新しい企業が、インターネットにつながる浄水機だったり空気清浄機を出して、我々と同じビジネスモデル、を、進めていく、その時に、結局、勝負となるのは、そういうネットベンチャーと、いわゆる既存のすで、に浄水機とか空気清浄機を作っているような、メーカーと、どう対抗していくか、まあ、岸君も今、シャオミという、まあ、ベンチャーとは呼べない規模になってきていますけどが、浄水機、空気清浄機を売って、そのサプライ、自動的に、そのサプライを売っていくという、ビジネスが出てきています。で、今日ちょうどそちらに、今我々がすで、に、技術的な対応が済んでいる、浄水機の、サンプルを持ってきています。いろんな形の、浄水機が存在している。まあ、特に米国の場合は、水を、浄水して飲むというのが、非常にポピュラーになっています。これは、中国と米国の場合の違い、中国の場合は浄水をしてもやっぱり野菜を洗うのには使うけど、やっぱり飲むのは、ペットボトルの水を飲むという、状況がまだ続いております。そういう意味では、浄水器を、飲料水に使うというところまでは、まだ完全に普及していない、逆にアメリカでは、実は我々これらの製品のユーザーインターフェースがどうなっているかというと、毎日、ボトルウォーターを何本買わないで済んだかと、そういう表示をしています。要するに何リットル浄水したではなくて、今日、本当だったら、ペットボトル入りの水を、5本買わなきゃいけなかったところを、浄水器を使うことによってそれを節約できたよと、まあ、アメリカのテレビ番組とか見てる方だったら分かるかと思いますけど、お金を使うことによってお金を節約するというのを、売りにしているというのが、非常に多く、これらの浄水メーカー、まあ、ほとんど全部が、基本的にはユーザーインターフェースとして、ボトルのウォーター何本分の節約ができたと、そういうものを表示していくものになっています。で、そちらの方にある、奥の方と手前の方に、ちょっとこうバラフみたいなものなんですが、実は手前にあるのが、我々が開発時に、オフィスの中で、テストをしなきゃいけないので、実はバケツに水を張ってそこからポンプから水を吸い出して浄水器を通して、また戻すという循環装置です。まあ、これを使って実際の浄水量が増えていくのを我々のモジュールで検出して送るとやってます。で、奥にある、実は旅行カバンに入っているポータブル型、これが実は営業用のもので、これが何セットかあるんですけど、ワンセットちょっと借りてきたんですが、これを持って、アメリカを回ってます。アメリカとヨーロッパ。で、うちの営業の人間が客先に行って、お客さんのところにある浄水器を、この、システムにつないで、その場で水を循環させて、実際スマホで、水を循環していると何本分の、ボトルウォーターを節約できるよという表示をし、それが最終的にはフィルター交換の EC サイトに自動的につながるというデモをやって、今営業活動をやっております。で、浄水器のメーカーに関しては非常に、反応がよく、実は今ほぼ集中的に浄水器を当たっています。やはり、浄水器の場合は専用のフィルターしかはまらないので、とにかく、お客さんがフィルターを買ってくれれば、もう売り上げがそのままストレートに上がっていくと、で、なかなかその、タイムリーに交換してもらえないというのが今まで彼らの最大の悩みだったので、それを、まあ、一番簡単に解決してくれるということで、一番進んでおります。まあ、これ以外に、最近発表していますアロマディフューザーであったりとかペットの、トイレであったりとか空気清浄機とかコーヒーメーカーとか、案件は進んでおりますが、今のところ、まあ、正直言いまして一番取りやすい、案件としては、浄水器、特にアメリカの浄水器が一番、取りやすいです。まあ、先ほども言ったように非常に、利用度が高いということもあり、アメリカで、進んでいます。で、国内でも、少しずつ、進歩が始まっていて、まあ、もう具体的に、国内の、メーカーでも、使っていただけるということで、 利用状況が分かるということで、これの水の利用のビッグデータというのをどう活用していくかというのが、実は流通側では非常に興味を持ってもらっています。ここはメーカーさんと流通側の、興味の持ち方の違いで、実はメーカーさんは残念ながらあまり、このビッグデータには興味を示してくれません。水をどのタイミングでどれぐらい飲んでいるのかというのは、浄水器メーカーからすると、浄水器しか売ってないので、最終的にはフィルター交換がどれぐらいの頻度でやってくれるかぐらいの、データにしかならないんですが、流通系の方と話をすると、家庭内の状況が見える、実際、Google が Nest という、サーモスタットの会社を買って家の中の、動きが分かると、米国の場合は、集中、空調になってますので、サーモスタットを使って朝、寒かったら温度を上げる、出かけると人がいなくなるので自動的に、人がいないのを検出して温度が下がる、夕方入ってくると、また温度を上げて、夜寝室に、移動するときに、人がいなくなるのでまた落ちる、そうすると Google としてはその過程が何時ぐらいに起きて何時に出かけて何時に帰ってきて何時ぐらいに寝るのか、今のサーモスタットから寝室のサーモスタットに、移動するというようなことを、捉えて、なんとかそれで、ビジネスを持っていこう。浄水器メーカーの場合は、そういう欲望はあまりないんですが、流通業者からすると、水の使用というのは家の中が、ある意味で見えると、その情報を使って、うまく自分たちにコマースとつないでいきたい。水を使うということは風呂にも入るわけだし、手も洗うし化粧もするし、トイレも行くし、実は料理もする、料理をするのであれば食材であったりとか、いろいろ他のビジネスを持っていけるということで、注目されています。また、先ほどの Amazon ダッシュのボタンとほぼ同じ、仕組みになるんですが、我々の場合は Bluetooth のエナジーを使って携帯電話に、プッシュで通知をするということで、いわゆるお届けビーコン、こちらのいろいろな例で、今マーケティングを進めております。すで、に何社か具体的に、システムの構築に入っておりますので、少なくともここ数ヶ月以内にいくつかの、事例として紹介していくことができるというふうに思っています。で、我々の、基本的なソリューションとしてはハード、ファームウェア、アプリ、サーバー、クラウドサービスも含めて、IoT に必要なものを、全て、提供していると。通常であればお客さんが通信モジュールを自分で買うとか、クラウドのサービスを、どこかで作ってもらうとか、特にアプリとかも、非常に障害になっていることが多いんですが、一気通貫で提供できるということで、特に浄水器メーカーみたいに今まで、あまりネットワークとか、電気とかが関係ないところからすると、もう一気通貫でこれらのソリューションが手に入るということで、非常に採用が、進んでおります。今後、浄水器をベースに実績を積んでいって、それを、他の家電製品にも広げていくと、幸い家電製品の方も、一応各ジャンル一社ずつぐらいは、採用いただけているというような状況にはなっています。逆に言ってしまうと、まだ、疑心暗鬼というか実績がないところで、いわゆるコーヒーメーカーだったり加湿器だったり、空気清浄機だったりというのに本当にどこまでいけるのかというのが、まだ見えていないところで、今後実績が、出せれば、より、水平方向に対応進んでいくだろうというふうに思っています。ということで、現状としては、市場の反応は非常にいいなというふうに思っています。で、立ち上がりとしては浄水器が、格段に早く立ち上がっていくと、それ以外に関しては、ほぼ我々としては年内に、大体、各ジャンル、2つぐらいの製品は、出荷されるないし発表されていくという中で、来年の、水平展開に、うま